改めまして田中です。よろしくお願いします。今日はゲストということでちょっと緊張しておりますけど、とりあえずじゃあ座ってこれ喋ります。ご紹介をいただいたということで大変おもはゆいのですけれども、ここにプロフィールも書いておきましたけれど、昔新聞記者をしてまして、毎日新聞の記者をしてたんですが、細かいことを言ってると長くなっちゃいますので、主に中国語は学生時代から、79年に大学に入った時点から中国語の勉強を始めて、専門中国語の学校に大学に通いながらですね行っていて、で卒業した後新聞社に入ってですね記者をやっていたんですが、で中国絡みの仕事とか、あとは日系企業の、経営とかいうあたりを専門にやってきてですね、その中でいろんな紆余曲折はありつつ、いろんな企業にアドバイスをしたり相談に乗ったりっていうようなケースが増えてきてですね、でそのうちに現地でのいろんなプロジェクトに加わって、半ばそのスタッフの一員みたいになって仕事をしたりするような機会も出てきて、そんなところから、ものを書いたりしながら、コンサルタントと自分であまり名乗るつもりはないのですけれども、アドバイザーというかですね、企業の皆さんと中国で一緒に仕事をする機会が増えてきたというような経緯です。で今現在ここにブライトンヒューマンキャピタルコンサルティングパートナーとありますけども、これは常駐しているわけではなくて、リクルートにいた友人がですね独立をして中国に会社を作りまして、そこと一種契約をしてですね一緒に仕事をしているというような状況です。で一方でいろんな経済雑誌とか、それからここにもちょっと書きましたけど、今日経ビジネスウェブサイトに毎週1回コラムの連載をしています。あとその他いろんな雑誌等に時々ものを書いたりしてますので、どこかでお目に留まることがあれば読んでいただければなというふうに思います。で若干私事ですけれども、家内が実は中国人でして、上海におります。で自宅が上海と東京にあって行ったり来たりと、で会社は北京に本拠があるので、その中で北京にも行ったりっていうことで、あまり落ち着かない暮らしをしてます。明日からまた明日上海に行って北京に行きます、というようなことで結構落ち着かない暮らしをしてるんですけど、
いえいえ
そんな状況です。なのでどちらかというと、家族の半分は中国人ですし、親戚の半分も中国人で、友人も半分以上は中国人だと思うので、どちらかというと日本人からこう見てというよりもですね、中国の人から見ると日本の人とか日本人というのは日本企業とかっていうのはこういうふうに見えてるんだよみたいな視点のお話をできればしたいなというふうに思っています。なので専門が人事とかマネジメントというところなので、あまりご興味関心のない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、今日はあんまり人事とか採用であるとか評価だとかいうところのあまりこう細かい制度の話を申し上げるつもりはあまりなくて、その人事っていうのは要するにこう人の能力をいかに発揮してもらうかというところが一番の目的なわけですから、その前提としてやはり人の考え方っていうのをよく知らないとですね、ここにもちょっとなんか配っていただいたんでようで面白いんですけど、ここにも書いてあるようにやっぱりその中国人はどんなことに喜ぶ人たちなのか、中国人とはどんなことに不愉快に思う人たちなのかっていう基本的なことを理解していないと、やはりこう有効な仕組みっていうのはできないんですね。でもちろん人間ですから、そんなに日本人でも中国人でも殴られれば怒りますし、そんなに変わらないんですけども、そうは言っても社会のやっぱりこうソフトウェアみたいなものですね、 OS みたいな社会の OS みたいなものの仕組みがやはり日本と中国ではちょっと違いますので、同じようにやってもうまくアプリケーションが回るとは限らないですね。その辺のところのお話を今日はちょっとしたいというふうに思います。で1時間ぐらいということですから、なんかもうすでに早口になってますけども、ちょっと時間があまりないのでお話をしたいと思います。それでこのレジュメで言うとですね、この3ページ、個人とその仲間が単位の社会であるので、個人のモチベーションに基づいたマネジメントとか人事制度の設計が必須であると、皆さん人事制度を作りにいらっしゃることがあるかどうかわからないんですけども、中国人と付き合うにはと思っていただければいいと思います。で、その例えばビジネスの世界でですね、日本人のマネージャー、管理職、経営者、中国語では総経理、 会社の社長みたいなものですね、の人たちとかと話をしているとですね、次ですね、とにかく中国の人たちってのはすぐ辞めちゃうんで、いくら教育しても投資をしても何を教えても辞めちゃうんで、もうどうしようもないと、困ると、ロイヤリティがないっていう話をよく聞くんですね。で、それはまあ確かに現象面としてそういうことはあるんですけれども、じゃあその前提に何があるのかっていうことを考えなければいけないと思うんですね。で、そこにはやっぱり長期安定雇用っていうものがまあいいものであるというふうに考える日本のビジネス習慣っていうものがあるわけです。で、中国の人たちと話をしているとですね、日系企業でも日系企業以外にもそうなんですけれども、辞めると言っても実はいろいろあるんです。ここに書いたように、まあ、嫌で辞める、会社が嫌になったから辞める、まあ、これはよく分かりますよね。日本でもある話で、上司と折り合いが悪いとか、もう仕事飽きちゃったとか、別の仕事の方がいいとか、まあいろんなことがある、これはよく分かる。で、ここに次に書きました、キャリアのために辞める、これもまあ分からなくはない。日本でも MBA 取りにアメリカ行きますとかいう人もいるし、もうそろそろこの会社で学ぶことはなくなったから別の会社でじゃあなんかファイナンス学びましょうとか、そういうことはありえますよね。特に最近はそういうケースも増えてますから、これも分かる。じゃあリスクヘッジのために辞める、これは分かりますか、意味が。まあ、この辺になるとちょっと日本の感覚ではよく分からない。でもこういう心理が確かにあるんですね。で、これどういう意味かっていうのは後でお話をします。で、要するに辞めると言ってもですね、辞めるからダメだというふうにネガティブに捉えていると、これは拉致が開かない、前に進まないので、要するにこの中国人はロイヤリティがないというふうに決めつけるのではなくて、ロイヤリティのありかが違うということなんですね。あり方が違う、個人と組織の関係が違うというふうに考えていかなければいけないと思います。じゃあそれはどういうことかというと、日本の組織社会っていうのは、まあ、最近でこそだいぶ以前よりは、僕らが就職した頃っていうのはもう本当に、83年なんですけれども、まあそれでも一つ大きな会社に勤めたら、大体僕の同級生はみんな大手の企業に入っている人が多いんだけれども、今40人ぐらいクラスがいて、会社を移ったのは今、まあ、僕が把握している限りでも数人ですね。40人の中でもうすでに23年経ってますけど、ほとんど数人、あとはみんなまだいます、その会社に。で、大体それが普通の感覚だったんですね。で、最近はまあだいぶ変わっていると思います。皆さんの感覚はだいぶ違うと思う。それは大学生とお話をしているとよくわかるんだけれども、そうは言ってもまだやはり終身とは言わないまでも長期安定雇用というのが日本の企業、特に製造業ですね、特に製造業の場合は、基盤にあるというのは間違いのない事実です。これは日本で人材の斡旋とかヘッドハンティングをやっている同業者の人たちに聞いてみても、マスコミが言うほど実は変わってないよというのが大体一致した意見です。そんなにマスコミが華々しく取り上げるほど日本は転職社会になったかというと、実はそうでもない。昔よりは変わりましたけどね。だけれども、あんまり変わってないんです、根本的なところで。特に中国に進出する企業のかなり圧倒的な部分というのは製造業ですので、製造業の世界ではやはり長期雇用というのは非常に重要であるというふうに考えられています、今でも。で、この長期雇用というのはどういうことかというと、入社から定年までの長い期間、まあ、定年とは言わないけども、まあ、かなりの年数でもってそろばんを合わせると。若い頃は自分が出す、会社に与える価値よりももらう給料の方が少ない、全体的に言うとですね。 でも中年以降になってからは自分が出す価値よりももらう給料の方が多いというような、まあ一種のこう価値の上昇の曲線が直線であるとすると、こういうカーブなんですね。もらう、それはずれてる、書けばよかったですね。まあ、なので働く方にしてみれば短期で辞めると損だし、採用する方にしてもですね、あともう一つあるのは、一旦雇用契約を結ぶと、解雇が非常に難しいという状況があるんですね、日本の場合は。これは労働基準法では解雇っていうのはできるんですけれども、裁判所の判例があってですね、解雇の企業の権限を非常に厳しく解釈した判例が出ていて、事実上解雇ができない。できないことはないんだけれども、非常に難しい。よほどのことがないと途中で辞めていただくということがしにくいので、日本の転職市場が少ないので、辞めても選択肢が少ない。会社の方は中途採用をするための選択肢が少ないので、辞める人が少ない、採用する人が少ない、採用する人が少ないから辞める人も少ないという、こういう循環でみんな辞めないんですね。 そういう状況になっているというのがこの日本の、まあ、特に大手の企業ですね、中小企業の場合はちょっと多少大手よりは流動性が高いんですけども、まあ、大手の企業の場合はこの辺の感覚というのはあんまり実は大きく変わってはいない。でその反面ですね、この中国人のキャリア感というのはこれはもう あくまで例なんですけれど、なのでみんなこうするとかいうわけでは決してなくてですね、あくまで一つの例としてパターンの説明を単に書いただけなんですけど、学校で勉強します、皆さん多分そうだと思うけど、中国の大学で勉強している、でこれが人生ですね。でやりたいことっていうのはなんとなく漠然とある。でそれが具体的に決まってる人もいるし、あんまり具体的に決まってない人もいます。でまあ最大公約数的に言えばもう大金持ちで悠々自適になったらいいなみたいな、まあ、そんな感じだと思うんですね。でそんな方向に行きたいとなんとなく漠然と思う。じゃあそのためにどうしましょうかというふうに考えるんですね。分析すればですよ、みんな大学生がこんなふうに考えてこう計画を立ててやってるということじゃないんだけども、説明をするとすればこういう感覚なんですね。で例えば大学で勉強する、であとこれは日系企業で採用する場合、基本的には大卒クラス以上のホワイトカラーの人たちが、まあ、ほとんどなんですね。ワーカーさんを別にして、で、どこの国でもそうですけど、ワーカーさんっていうのは労働力としての希少性が低い、要するに誰でもできる仕事ですから、労働市場での、まあ、付加価値が低いわけですね。なので保守的になります。どうしても一旦得た仕事は手放したくない。会社から言えば、まあ、代わりはいくらでもいると簡単に言うと、そういう話です。でだけどもホワイトカラーの人たちっていうのはそうではないですから、やっぱり会社に対しても発言力が強いし、労働市場でも価値が高いわけですね。そういう人たちを念頭に置いた図です、これは。なのでワーカーさんはちょっと別の考え方を持っています。これはアメリカでも日本でも同じです。ワーカーの人たちは保守的になるし、勤続期間も相対的に長いです。転職も少ない、それは転職がしにくいというね、でホワイトカラーの人たち、まあ、大卒以上の人たちを念頭にということですけど、これは書いたつもりなんですが、まあ、大学で勉強すると、で、まあ、みんな海外留学に行くわけじゃないけれども、まあ、例え話として聞いて、でやりたいこともために今中国だと、まあ、外国語の一つぐらいできないと、まあ、将来選択の幅狭いから、まあ、先生からお金集めたりいろんなことをして、まあ、海外に行きます。アメリカに行ければ一番いいけど、まあ、アメリカなかなか難しいから、日本でのオーストラリアとか、まあ、イギリスとかですね、いろんなところに行くわけですね。で、まあ、何年かして帰ってくると。で、20代半ばから後半ぐらいですね。で、帰ってきて、まあ、帰ってきても、実務の経験ないと仕事できないから、じゃあ、どっか海外入りましょうと、まあ、日系企業だったりするわけですけども、そこでいろんなビジネスのマナーとか、まあ、すごく電話のかけ方が始まって、いろんなことを勉強します。社会を勉強して。で、まあ、一種社会人としてのスタートを切るわけですね。で、何年かやってるうちに、まあ、まあ、そのまま行く人もいるけれども、まあ、大体一通りのことは分かったかなと。この会社にいても、どう見ても、悠々自適にこのまま行きそうもないと。じゃあ、そろそろちょっと別のことをやろうと。で、とりあえず会社を辞めて、ここに何もしないって書いてありますけど、まあ、これは一種の冗談ですけど、日本の場合は、大体転職を、日本人の場合って転職をするときってですね、大体隣に乗り移るべき船が来てから大体今の船を降りるっていうのが普通なんですけど、中国で友達見てると結構、もうまだ船が来てないのに海に飛び込んじゃうっていう感じが結構いるんですね。で、お前何やってんだよっていう、いや何もしてないんだよっていうような人が結構いて、彼女の家に転がり込んでたり、親に食わしてもらったりしながら何もしないでこう、貯金食い続けながら1年ぐらいブラブラしてるっていうような人が結構いるんですね。でまあ、その間いろいろ考えているんだと思うんですけど、でそんなことをしているうちに、じゃあ友達が、まあ、そんな長いことしても貯金もなくなってきたし、親もうるさいし、世間の目もあるから、じゃあそろそろ何かしなきゃいけないみたいなことで考えているうちに、友達がじゃあ商売やるからお前も一つもらわないかみたいな話があったりして、まあ、これ例え話ですよ、もちろん例え話ですけど、まあ、じゃあ一口乗るかみたいなことで独立自衛の第一回目をやったりするわけですね。でもちろんそれでうまくいってはいいんだけど、そんな世の中甘くないですから、大体うまくいかないんですね。インターネットのバーやってみたり、もう貿易会社やるのもいればですね、飲食店開くやつもいれば、まあいろいろです。ソフトウェア会社開くとかですね、内装会社をやるとか、まあ、結構いろんなことやったりするわけですね。でもまあ大体はまあ鳴かず飛ばずで、増えないこともないけど、どう見てもここには行かないんだと。
現でじゃあもう少し本格的に勉強しようと会社在籍そのものと今度はもう少し社会経験積んでますからじゃあ今度はファイナンスを学ぼうとか自分に足りないものはこのなんかこのスキルが足りないからこれを学ぼうといってこう何かターゲットを定めて会社に入ったりするわけですね。で何年かやってでもちろんそこでいい会社に巡り合えばそのままサラリーマンで、まあ、有事的は無理だけど、まあ、安定した生活になる人もいるしじゃあそこで何年かやっていや今度はもうだいぶ勉強したから、本格的に勝負に打って出ようと言って独立自衛その2で、打って出るとでうまくいけば大金持ちかもしれないしダメだったらまた振り出しに戻るということかもしれない。要するに、まあ、これは本当に一つの例え話ですけど要するに何が言いたいかというとですね組織と個人の関係っていうのはこういうふうになっていてあくまで自分が中心なんですね。このスタートの位置っていうのは自分なんです。自分がどういくか世の中がどうかっていうことじゃなくて自分がどうかっていうことがまずスタートにあって自分にとって世の中でその都度最も効率が良いと信じる、この信じるっていうところがポイントで何も客観的にこの道が正しいかどうかなんてわからないわけだから信じるしかない。とにかく信じていくと。でそのポジションを自分で泳ぎ渡っていくっていう考え方なんですね。なのでどっかに所属をしてその中で自分の身を処していくとかそういう感覚ではないんです。世の中を自分の眼力と自分の実力で自分に都合がいいところを選び取って泳ぎ渡っていくという感覚です。なので個人としてはその時点で自分にとって最も都合がいいと思われる組織の軒先を借りるという発想になります。企業に所属するのではない、あくまで軒先を借りるんですね。自分が大金持ち悠々自適になるために。だから組織の方もそれはもう前提であって、その人を一生抱え込もうとは思ってもいない。無理ですからそんなこと、そんな人はいないんですからマーケットに。ですからその企業にとってその時点で最も都合が良い人の力を短期的に借りるという発想になります。もちろん結果的に短期の連続で一生勤めてくれればそれはそれでも OK だけれども、ずっと勤めることが前提になってはいない。もちろん長く勤める人もいます。結果的にはみんなが短期で辞めるわけではない。だけれども前提はそうではない、短期的な選び合いなんですね。お互いに短期的な視野で力を借り合う、選び合うという関係で組織と個人が、まあ、存在しているというふうになります。でそうなると社会制度や法律もそれを前提に存在していますから、雇用契約というのは1年単位なんですね。で皆さん会社に内定されているということだと思うんだと伺っているんですが、増谷先生からは、はい、そうすると、会社に入ると雇用契約というのを結びます。皆さんもで契約書をよく読んでいただきたいんですけども、その時に、契約期間というのが書いてあるはずです。で普通日本の雇用契約、いわゆる正社員と言われる人の場合は無期限、期限を定めない雇用契約というのを結びます。要するにお互いが異議を唱えない限りずっと続いていくという期限を定めない雇用契約、これがまあいわゆる終身雇用と言われている正社員の人たちと言われているものですね。でもところが中国の場合はですね、いや日本の正社員というのはそれがまあ普通というか前提なので、そうでない人は契約社員というふうに呼ぶ、期限が定まっている場合ですね。でこれは別に正社員と契約社員というのは上下関係では本来ないんだけども、日本の社会の通念としては期間の定まってない人の方が上位で、期間を定めた人っていうのは、まあ、特殊な弁護士さんとかそういうのは別にして、まあ、それよりはどちらかというとワンランク下みたいな社会通念が日本にはあります。ただ海外では必ずしもそうではない。で、雇用契約というのは中国では基本的に1年間というのが普通です。もちろん1年でなくても構わない、法律的には期限も定めない雇用契約でもいいし3年でも構わないんです。だけれども一応普通前提は1年間です、中国の大卒の人たちの雇用契約。そうすると1年経った時点で1ヶ月前にノーティスを出して、あなたはもうこの時期で来なくていいですよと言われればもうその時点で仕事はなくなります。ですから上司の権限というのは極めて強い、要するにその人の契約を1年で終了させるか翌年も延長するかは上司が決めることなんですね。でこれは解雇ではなくて雇用契約の終了ですから、別に法律的保護も何もありません。多少の経済保障金というのが法律の規定でもらえますけれども、これは日本の退職金みたいに何千万円ももらえるわけじゃありませんから、まして1年しか勤めてなかったら額は知れたものです。ですのでもう本当に1ヶ月分の賃金とかですね、せいぜいそれに毛が生えた程度ですから全然当てにはならない。なので毎年毎年きっちりきっちり成果を出して雇用契約を延長していかない限り
仕事はないわけですね。そういう発想になります。するとこれはですね、当然年功序列なんていう概念は出てこないんですね。先にその組織にいたから偉いなんていうことはない。要するに1年契約ですから、みんな上司もまた1年契約なわけですから、出来の悪い部下を抱えてそのチームの成果が上がらなかったら自分の首が飛んじゃうわけですからね。上司も、上司には上司がいるわけですし、社長には株主がいるわけですから、これは大変なんです。それから退職金というようなものも、まあないとは言い切れないんですけども、まああまり日本みたいな何十年勤めると何千万みたいな概念の退職金というのはないんです。経済保証金という、まあ詳しい規定は省きますけど、まあ、決まった金額のものは出るんですけど、まあ、そんなに高くはない。から雇用保険とか年金というものもあるにはあるんです。制度としては都会にはありますけども、これもこれを頼りに生きていけるほど十分なものではない。要するに社会がそういう風だと法律や制度もそういう風になるんですね。それに合わせて、なので個人で頑張って成果を出して生きていかないと、仕事が天から降ってくるわけじゃないんですね。給料が毎月振り込まれるわけではない、そういう世界で。じゃあなんでですね、そういう個人が中心の、社会になってきたのかなっていう、まあ、その辺のところなんですけど、これは僕自身の体験から感じたことなんで、例えば蘇さんとか、ジアンさんは翔さんかな、分かんないけど、同意していただけるかどうか、分からないんですけど、僕はその中国の社会の、中国人の生き方の根底にですね、僕はこういう考え方があるように思っているんです。でそれは何かっていうと、人に自分の運命を左右されないでやりたいことができる、要するに自分のやりたいことが常にできるっていうことが最も幸せなことであって、ちょっと言い方を変えるとですね、自分の運命、まあ、命運とここに書きましたけど、自分の運命を他人によって握られてしまう、他人に左右されてしまう、要するに他人の言うことを聞かなければならなくなってしまうという状況に陥りたくない、そういう状況に陥ることを非常に嫌うという感覚がこう社会に共通してあるように思うんですね。これが行動様式をかなりの部分規定しているというふうに思います。でこれは僕自身も体験としてですね、さっき感じたことがあるんですが、さっきお話したように家内が実は中国人なんですけども、結婚したのは11年前で、初めて、まあ、結婚しましょうということになって、江蘇省の無釈市というところにが故郷なんですね、家内。それで家内の両親に、まあ、会いに行ったわけですね、初めて。でまあ家内の両親からするとですね、娘の婿が初めてこう現れるという場面なわけですね。でどんなやつが来るのかなと、まあこういう感じで、まあ、思ってたんだと思うんですけど、その時に家内の父親が僕らに言ったことがあって、よく覚えてると。で家内の父親っていうのは江蘇省の無釈市のある結構大きい従業員1000人ぐらいいる国有企業の総経理だった人で、当時は総経理だったんですが、今はもう退職して、自分の小さな会社を家内の弟と親子でやっていますけれども、まあ中国の組織でいうとですね、1000人ぐらい従業員がいる会社の国有企業のトップっていうのは、まあ、結構偉いんです。それなりもちろん共産党員ですし、地方都市ではそれなりの、まあまあ、そこそこのクラスの幹部っていう感じの人なんですけども、もともとはエンジニアです。で母親、家内の母親は小学校の先生っていう、まあ、そういう家庭なんですが、その時にその義理の父ですね、岳父が僕らに言ったことっていうのがあって、それは何かっていうとですね、別に有名にならなくてもいいと、からそんな大金持ちになる必要もない、でましてやその権力を握ったりする必要もないと、だけれどもとにかく人は自分のやりたいことをやって、好きなことをやって死んでいけるのが一番幸せだから、とにかくそうなれるようにしなさいと言ったんですね。別にそんな栄達したり有名になったりとかね、そんなことを考える必要はないと。ただでも好きなことをやって自分のやりたいように生きていくためには必要なことが2つあって、それは何かっていうと、一つは多少のお金、やっぱりお金がないと人の言うことを聞かなきゃならなくなるので、そんなに莫大なお金じゃなくてもいいけど、まあ、やっぱりお金に困るようだと、これはやっぱり自分のやりたいことはできないから お金を貯めなさいと言って、全然貯まってないんですけど、まだそれが一つですね。もう一つは何か技術を身につけなさいと。この技術ってのは別に科学技術という意味ではなくて、日本語で言えば手に職みたいな話ですよね。要するに換金性の高い、すぐにお金が稼げるような技を身につけなさいと。でその当時僕は新聞記者を辞めたばっかりの物書きみたいな世界で、そこそこ日本の名前の通った雑誌に物を書いて一人で生きてましたので、それはそれで、家内の父親の価値観から言うと、自分の手で食っているということでですね、それなりには評価をしてもらったみたいなんですけれども、とにかくそういう技を身につけなさいという2つを言ってたんですね。でそれは何かっていうと、要するに他人の力を借りないでも生きていけるようにすると。で逆の言い方をすれば、人様にあなたこうだ言われないで、他人に自分の急所を握られないで、他人に左右されないで生きていけるようにしましょうという話だと思うんですね。でそれって実際のところ、その家内の父親も中国の皆さんご存知と思うんですけど、昔ですね、社会主義というより計画経済が非常に極端だった時代、文化大革命とかいわゆる極左の時代ですね、かなり苦労した人たちなので、中国の革命が起きる前にはお金持ちだった人たちですから、その家内の両親というのは2人ともですね、なので相当社会主義の時代には、ある種社会的に辛い目に遭った人たちなので、その前彼らが子供の頃は日本軍が攻めてきてって、その家内の義理の父親も日本軍が攻めてきたので上海のイギリス疎開にお金を払って逃げ込んだっていう子供の頃ですね、6歳か7歳ぐらいの頃の話だそうですけども、という経験のある人たちなので、そういうもう時代とかに非常に翻弄されて苦労してきた人たちなんですね。でそういうことがあるので、とにかくあんまり政治とか国とかですね、そういうものに頼ろうという意識は非常に薄い。とにかく自分たちで何とかしていかなければいけないという感覚が強い人たちなんですね。で、それでこの自分の命運を他人に握られないようにしろという発想になるんだと思うんですけども、じゃあそのためにどうしたらいいかと、今はプライベートなことですけれども、じゃあどうしたらいいかって考えるとですね、他人に自分の命運を左右されないようにするにはどうするかって考えたら、ここで利害関係の分散化、多方面化っていう発想が出てくるわけです。これはどういうことかというと、例えば皆さん商売をやっていると考えていただくと分かると思うんだけど、取引先が親会社1社しかない。で、親会社から取引断られたらもう来月収入がない、売り上げが立たないとなったら、もう土下座してでも何してでも注文もらわなきゃ食っていけない。要するにお客が 1件しかなかったら、これはもう要するにお客の言うことを聞かざるを得ない。ということになりますね。極端にもお客が1件ということは普通はありえないと思うんだけども、でも日本の親会社と子会社の関係なんてのはそういうところは結構あります。 100% 親会社が顧客だというような会社、日本にはいくらでもあります。で、それだったらもう親会社に値段下げろと言われたら下げざるを得ない、こうしろと言われたらせざるを得ない、選択肢ないわけですから。で、これは要するに相手に握られちゃってるわけですよね。だったらじゃあ取引先を増やしましょうということになります。そうするとこれが利害関係の分散化ということで、取引先が1社よりは2社、2社よりは3社、5社、10社、100社と増えていけば、1社の取引先から無茶なことを言われても、最悪の場合断ることができる。強いて喧嘩を売る必要はないけど、嫌なら断れ。これは道理ですよね。で、働いていても同じで、給料のもらい先が1つしかなかったら、給料を払ってくれてる人の言うことを聞かなければならないということになります。なので、じゃあ中国でよく会社で働いている人が副業をやったりするっていう話を聞かれたことがあるかもしれないけれども、その発想はここから出てくるわけですね。要するに自分の給料のもらい先を一つにしてしまうと、その給料を払ってくれる人の言うことを聞かなければならなくなってしまうから、自分の収入を複数にしましょう。だこれは夫婦で複数になっていれば、それも一つの選択肢ですね。なので中国では共働きが普通だっていうのはもちろん社会主義の影響もあるんだけれども、こういう発想もあるわけです。要するに一家として見れば収入源は多い方がいい、その方が安心である。なので例えば第二職業、第三職業っていうような発想が出てくる。で、これは実際に僕の上海の友達で一人 つ典型的な例があったんですけど、テイさんというですね、中国の、 上海の復旦大学という大学を出た英語の堪能な優秀な人なんですけど、僕の友達 で彼は上海のアメリカ系の化粧品会社のセールスマネージャーをしてたんですね。今はちょっと別の会社にも転職したんですけど、でアメリカ系の化粧品会社の上海地区のマネージャーですから、結構いい給料もあって、中国人としてはかなり高い。でもその一方で仕事も忙しいんですね。その一方で、上海のですね、ワイカイロという、メインストリートと言ってもいいと思うんですけど、通り の家庭伊勢丹という伊勢丹のデパートのちょっと西側の初向かいぐらいのところにですね、スペースを借りて、地下に半地下みたいなところでスペースを借りて、バーを、彼は酒飲みなん でバーボンが好きなんで、バーボンを中心にしたバーっていうのを開いたんですね。で奥さんもアメリカ系の会社に勤めている人なんですけど、奥さんもお酒好きなんで、2人で残業が終わるとですね、8時ぐらいにお店に来て、でもちろんお店は別の人に任せて、バーテンさんとかそのサービスをするって、怪しげなサービスじゃないんですよ、バーですから、まともなバーね、ウイスキーを飲む、で人に任せていて、仕事が終わったら来て、で常連のお客さんと話をしながら11時ぐらいまでいて、で終わるとっていうか、11時ぐらいになると帰る、翌朝仕事がありますから、でお店は明け方までやってるというようなことをやっている。でもう一つ、彼はそれ他にももう一つ仕事があって、それは友達と一緒に作った貿易会社で、それはメインにやってる人がいて、彼は出資をして、で週末になると経営会議と称してですね、集まって、あでもないこうでもないと言って、その会社は何をしているかというと、その時はなんか外国からなんか化学のですね、よくわかんないんですけど、なんか原料ですねみたいなものを輸入して国内の国有企業かなんかに卸すっていう仕事をやってたんですね、その時は。でそれにも1枚加わっていて、で3つの仕事をして、当然忙しい。でそのプラス奥さんの収入もあるという感じなんですね。で考えてみると、だ彼のメインの仕事はそのセールスマネージャーなんだけども、彼にしてみれば、じゃあバーが流行ってきたらバーを拡大して支店を1店2店3店と出して、別の仕事はこう縮ませてもいい、ここを膨らむ、2番目の仕事を膨らませたら3番目の仕事を縮ませてもいいわけだし、場合によってその貿易会社が大当たりしたら、じゃあバーは誰か人に任せるとか閉じるとかしてもいいし、今の仕事を辞めてもいいしって、それはいろんなことができるわけです。でそういうふうに考えるっていうのが割と普通にの感覚として行われて、でそれはなぜかって言ったら、さっきも言ったように、自分のお金のもらい先が一つしかなかったら、お金を払ってくれる人の言うことを聞かなきゃならなくなるじゃないですかという発想なわけですね。でこれはその収入の問題だけじゃなくて、中国人の生活のパターンを見てると、もう日常的にいろんなところでそういうリスクの分散化っていう発想があるんですね。自然に身についている。つまり例えばその住むところとか結婚相手とか、ここに書いてありますけど、例えば僕なんかの例もそうですけど、家内の家から見ると、自分の娘の結婚相手が海外にいるっていうことはですね、拠点を持っているっていうことはですね、それだけやっぱり、リスクが減るわけですよね。中国に万一のことがあったら、日本にもなんとか拠点があると。でこれ弟がアメリカ人かなんかと結婚すればもっと良かったのかもしれないけど、そこまではなかなかうまくはいかないけれども、例えばよくある話としては、長男がアメリカに留学をしたら長女は日本に留学に行くとか、でこうやってまた分散をするとかですね、そういったようないろんな話が自然にあるわけです。そこにはリスクを分散するっていう発想があって、でそのさっきちょっと言い忘れたんですけど、この収入源の多様化のところで第二職業第三職業っていう話がこう言いましたけれど、これは収入の面だけの問題では実はないんですね。でこのテイさんというさっきの話した人もそうなんだけれども、お金をもらっている会社が、要するに自分の勤め先からしかお金をもらっていなかったら、勤め先の言うことを聞かなきゃならなくなるじゃないかっていう言い方をさっきしたんですけど、これは別の言い方を別の面から捉えると、これは彼の言い分なんだけれども、自分が会社にとって最もいい仕事をするためには、常に自分に他の選択肢があった方がいいっていう考え方なんです。これってちょっと意味分かっていただけるかどうか分からないんだけども、例えば自分が今やってる会社をクビになったら困る。妻子が路頭に迷う、他に選択肢がないと思ったら、 仮に上司が間違った決断をしたと思っても上司に反対できないでしょって彼は言うんです。つまり自分は会社クビになっても他に収入もあるし行くとこいくらでもあるよと思っていたら、上司が間違っていると思ったら上司に対して反論ができるでしょと彼は言うんですね。で、中国の優秀な人ってそういう言い方をするんですよ。で、僕はなるほどなと思います。それは例えば日本の企業でいろんな不祥事とか、よく昔証券会社でいろんな不祥事とかありましたよね。あれは何かというと、みんな寄ってたがって会社の秘密をばらさないわけですね。外へ出さない。それはみんな、要するに会社と運命共同体だから、クビになったら困るし、要するにみんなで隠すわけですね。だけれども、別に自分はこの会社以外にも食うところがあると思っていれば、別にそんなことする必要もないし、自分が正しいと思ったことをすればいいし、自分が正しいと思ったことを上司とか会社が認めないんだったらやめればいいという考え方で、これを真面目に言うんですね、中国の優秀な人たちっていうのは。で、これは日本人にはあんまりない発想です。で、これは僕は素晴らしいことだと、全くその通りだと思います。それは自分が独立して自信があるからそういうことが言えるので、会社にしがみつかなければならないと思ったら言えないですよね。でもちろんいいとこばかりじゃないんですけど、そういう面もあるんです。だから単に収入だけの話ではない。で、これは後で、さっきマネジメントの話、なんかマネジメントと関係ない話をしているように思われるかもしれないけど、マネジメントする方としてはこれは極めて大きな問題なんですよ。自分の部下は優秀な人であればあるほどすぐさまどっか行く可能性を持ってるわけですから、上司っていうのはよほどできた上司じゃないとですね、能力のある上司じゃないと部下を引き止めておくことができないんですね。これは日本との全く大きな違いです。これは後でお話をします。でもう一歩深く考えてみて、なんでじゃあそういう第二職業、第三職業とかリスク分散とかっていう生き方を中国の人たちがするようになっているのかっていうことをもう一歩深く考えてみると、そこには安定っていうものに対する感覚の違いがあるんですね。実は安定とは何かっていうふうに考えると、日本人が考える安定っていうのはですね、1対1で対応している時の安定なんですよ。これはどういうことかというと、例えば終身雇用、終身雇用っていうのは何かというと、お前辞めるなよと、クビにしないからねっていう取引なんですね。要するに働いてる方は辞めません、お宅一社ですと。で、雇ってる方もあなたをクビにしません、あなた一人ですと。こうやってお互いに他の選択肢を排除して1対1で握り合って、あ、安定、安心しましたっていうのが日本人の考える安定です。で、株式の持ち合いっていうのは、要するに銀行と企業が株を持ち合ったり、企業がグループ同士で株を持ち合って他の人に売らない。で、この株式の持ち合いっていうのは、一頃日本の経済成長が急速だった頃は日本の経済発展の一つの原動力と言われた。で、バブル崩壊以降、株式の持ち合いっていうのはどんどんなくなっていって、ただ最近また景気が良くなってきたんで、また持ち合い復活みたいな話になってきてるっていうような話なわけだけど、要するに株式の持ち合いっていうのは何かっていうと、お互いにお前売るなよと、俺売らないからねというふうに握り合って、で、お互いに売るという選択肢を排除し合って1対1で握って、はい、安定しましたと。要するに株主が安定してるわけです。売られてしまう可能性がある、だから株価が安定するっていうのが日本の企業の考え方で、日本人の安定っていうのは要するにそういうことなんですね。お互い1対1で他の選択肢を排除し合って安心するっていうのは日本人の安定です。で、ところが中国人の発想はそういうことを全く安定とは考えないんですよ。要するに、じゃあ終身雇用、クビにしないから、お前辞めるなよ、クビにしないからね。でも、いや、でもそれって本当に大丈夫なのかと、上司が変わったらどうするんだと、社長が変わったら大丈夫なのかと、本当にクビにならないのかと言えば、日本でも皆さんご存知のように90年代、終身雇用とは言いながら会社の都合で、手のひらを返したようにクビになっちゃった人は日本でもたくさん出たわけですね、今から10年ぐらい前で。当然ながら組織と個人では組織の方が強いですから、組織は確かに有能な人材がいなくなることは痛いといえば痛いけれど、代わりはいるんです、お金を払えば。でも個人の方は仕事がなくなったらもう食えないんですから、これはもう対等じゃないんですね、組織と個人って。明らかに個人の方が弱い。だからそういう中で1対1で握り合っていて、 はしごを外されたら被害が大きいのは明らかに個人の方なんです。組織ではない。でこれは当然そうなるわけですね。でじゃあ株式の持ち合い売るなよと、分かったと、俺も売らないからお互い持ち合ってって言うけども、でも背に腹は変えられないですから、お金がなくなったら売るんですよ、やっぱり会社っていうのはですね。で話違うじゃないか、お前売らないって言ったろって言ったって、いやその時はそうだったんだけど申し訳ない、売るよって言ったら止めようがない。でそういう事態も90年代の日本でたくさん出ました。売らないって言ってたのにって言ったって、しょうがない、もう背に腹は変えられない、売らなきゃしょうがないんですから売るんですね。そうすると今まで持ち合ってましたから株価がドーンと下がるわけです。その時の株価の下がり方っていうのは大きい、尋常じゃないわけですね。じゃあ逆に中国人は何が安定って考えてるかって言ったら、もう要するにそういう1対1で握らうのはやめて、マーケットに身を投げ出してしまえばいいじゃないかと。要するに株式市場だったらば上場してしまう、公開してしまう、株の流動性を高くする。そうすると皆さん株のことはもうご存知だと思うんだけど、株価っていうのは売る人と買う人が同数だと値段が動かないわけですね。で買う人の方が多ければ上がります、売る人の方が1人でも少なければ下がります。要するに1000人の株主がいて、そのうち999人が買いで、1000人が売りだったら値段は下がります。要するにだけれども、要するに売り買い同数で値段がつくわけですね。売り買い同数になった値段っていうのが株価の値段なわけです。でそのうち1人売ったとしても別に多少下がるけど、ちょっと下がるだけなんですね。で2人や3人売ってもそんなには下がらない。でも株式持ち合いしてたら、相手が1人売ったらバーンと下がります。これは怖い。だけども株式を公開してしまっていれば、1人や2人売ったってまあ1円か2円下がるだけで被害は少ない。その分1人売ったって2人新たな株主を見つければ値段は上がる、そういう考え方です。だからそれはさっきの副業とかなんとかと同じように、要するに常に自分の接点を多数にしておいて、1人の人に大きな影響力を与えない。要するに1人の人にさっき言ったように命運を握られない。要するに終身雇用とか、株式の持ち合いっていうのは一見安定してるようだけど、相手の1人が決断をしたら自分の命運がガクッと変わる可能性があるわけです。これは怖い。だったら不特定多数の株主に分散しちゃった方が怖くない、そういう考え方です。でこれも日本の大企業の人たちとはかなり違う部分です。日本の企業の人たちはどうしてもですね、今言ったようなこう1対1での安定みたいなものをすごくこう追求する癖があるんですね。習慣なんです、これは。だからよく例えて言うんですけど、中国人の安定っていうのはですね、日本人の安定は何が違うかというと、日本人の安定はタイタニック号だと僕はよく言うんです。で大きな船で、順調に走ってるうちはみんな安心で快適なんだけど、一旦船が沈むとですね、救命ボートは足りないし、誰も泳ぎ方は知らないし、救命胴衣もつけてないからみんな死んじゃうんですね。で中国人の生き方っていうのは、ちょっと古い話だけど、堀江謙一さんという初めて太平洋をヨットで横断した人がいるんだけども、その人の話を聞いたらば、彼が今地球ヨットで世界一周とかやる人なんですね。今のヨットっていうのはですね、一種のこうカプセルみたいになっていて、で嵐になるとですね、上のハッチをこうバシャッとこう閉めると完全に密封された空間になるんです。そうすると密封したカプセルが海の上に浮いてるみたいなもんですから、絶対に沈まないんです。もうシャッター閉めると絶対に中に水が入らないから沈む可能性がない。その代わりもう中ではもうひっくり返ったように、もうものすごい揺れて逆さまになったり上がったり下がったりとんでもないことになるんだけど、絶対に沈まないんだと。で彼はもちろん泳げるだろうし、救命胴衣もつけてるし、だから多分彼は死なないんですね、絶対に死なない。その代わりもう揺れますから大変で、準備も怠りなくやって、でも一方タイタニックの乗客は沈むなんて思ってないから、沈んだらみんな死んじゃうんですね。でそういう話だと思います。例えて言うとね、だから日本の企業の強さってのは確かにあるんだけども、一方で個人となると何も準備ができてないので非常に弱い。で堀江さんの場合は一人で戦ってますから限界はあるんだけど絶対に死なない、そういったような違いがイメージで言うと、ね、あると思うんですね。それはさっきの、その何を安定と考えるかっていうようなところに根源があると思います。 もこんな話をしているといくらでもキリがないのでちょっと飛ばしていきますが、じゃあそれがなんでこういうことになったかっていうと、多分こういう歴史的なこれがあって、これももう客観的に言えば興味深いというか、この200年間ぐらいで世界で一番成長した国っていうのはアメリカと日本なわけですけれども、中国というのは、まあ、不幸なことにその逆で、この150年間ぐらい本当に夢を見ていない、まあ、そういう結果になってるわけですね。そういうことが人々の生き方の根底にも影響を与えないはずはないわけで、それがそういう社会とか集団への不信とか自分の力で生きていかなければならないっていうところの根底にこうあるのだろうというふうに、まあ、これは別に学術的な論証をしたわけじゃないんだけど、僕はそう思っています。で、まあ、そういう中でですね、もうあんまり時間がもうないんだけども、あの日系企業っていうのが中国に行って何が問題かというふうになるとですね、まさに今言った話でですね、中国の社会ではそういうふうに自分個人っていうものを考えて中国の人たちは生きて、ところが日本の企業っていうのはですね、逆でですね、集団で戦うことに慣れてるわけですね。で、逆に言うと個人というものの能力を生かすということが非常に苦手である。それからそこから出てくる話なんだけれども、海外の法人のミッション、要するに目的とかですね、狙い、それから何をどういう権限が海外の拠点にあるのかということは非常に不明確である。それからこれは同じことなんだけど、原法のトップになる人の成果、ミッション、役割、任務ですね、とその人の人選との根拠が曖昧なんですね。この人はこういう技を持ってるからこの会社のトップにしようという発想じゃないんですね。もうだいたい年次、入社年次このぐらいだから彼もそろそろ海外の順番だなみたいな感じでこう社長になったりすると、これではですね、全然戦いようがないと。からその法人の業績というのは個人の業績とリンクしない、もしくは要するに赴任した日本人の業績と彼の収入が全然リンクしていない、もしくはリンクの度合いが著しく低い、という問題。これも要するに、集団で成果を分け合うんだけども、個人に対する還元が非常に曖昧で不明確、不十分であると。それからその独立王国化を嫌う風土というのは実はものすごく強くて、海外の、例えば中国の日系企業で何か成功すると必ず日本の本社でですね、あそこは勝手なことをやっていると言って文句をつけるやつが出てくるんですね。その整合性がないとかですね、誰の許可を得てやったんだみたいな話とか出てきてですね、これは非常に中国社会から見ると分かりにくい。で、中国での効果的なマネジメントの阻害要因になってるわけです。で、要するに何が問題なのかっていうとですね、まあ、そういう社会の組織の問題というのがある中で、じゃあ赴任する日本人自身というものを考えてみてもですね、さっき言ったように個人とその仲間を単位に中国の社会は動いていると。ところが、まあ、その中国の社会というのは組織に所属するということが前提になった社会じゃないんですね、日本みたいに。それはさっき申し上げた通り、そうすると赴任する人個人の力というのはまた極めて重要なんですよ。で、そのところが組織に合わせて生きるっていうことに非常に慣れているもんですから、日本人はもうそれしかできなくなっていてですね、自分個人っていうものがどういう人で何をやりに来て、自分は何が得意で、あなたたちに何を与えられるのかで、あなたたちは私の下で働くとどういうメリットがあって、いくらもらえて将来どうなれるのかっていうようなことを明確に説明できないんですね。そういうことをしようという概念もないし、しなければならないという必要性も分かってないし、できないんです。で、それが自分個人を語れないっていうことで、これがですね、非常に大きなマネジメント上の問題になっているわけです。要するに自分というものを知らないんです、日本人が。あまりにも。会社のことは知ってるんですけどね、自分のことを知らない。個人で働く、さっき言ったように自分で世の中をお金を稼いで渡っていくというような発想がないもんだから、もしくはすごく薄いので、自分が何が得意技なのかということもよく分かっていない。つまりそこで必要になってくるのは、例えば中国の社会で働く場合、これはアメリカの社会で働く場合も同じだと思うんですけど、基本的に自分はどんな人間で何をしに来て何ができるのか、その自分と前にいる中国の人に向かってね、自分と一緒に働くとどうなるんだということをちゃんと言えるかどうかという問題。 そういうメッセージを発信しないとですね、相手は動いてくれないんですね。個人で動いている人たちなので。なので、例えば会社の話ばかりするんじゃなくて、中国に赴任をしたとしたらばですね、この赴任を自分はどう思っているのか、ここの経験をもとに思考のどういうキャリアプランを考えているのか、帰ったら自分の子供にこの経験をどう言いたいと思っているのか、奥さんにどんな話をしたいのか、そういうことをきちんと考えて相手に伝える、こういうことが本当に重要なんですね。実際はで、中国で自分は何をしたいのかとか、何をしに来たのかとか、そういうことを語るっていうような発想が極めて薄いで、もっと言うと日本の企業人っていうのはですね、自分で気がついているかどうかわからないんだけど、実は本当に成功体験の束なんですね。で、日本の大手の企業に関して言うと、やっぱり過去に成功してきたから大手企業になったわけであって、競争に勝ってきたから生き残って大手企業になったんですね。だからどんな企業でもものすごくいろんなリソースとかスキルとか、価値のある経験をたくさん持ってるわけです。で、それを中国の若い人たちはみんな知りたいと思っている。それはなぜかって言ったら、彼らは個人で世の中を泳ぎ渡っていくわけですから、常に自分の価値を高めたいと思っている。自分の価値が高まって自分の競争力が高まれば、それだけいい暮らしができる可能性が高くなる、いい条件の仕事ができる、収入も増える、だからいろんなことを学びたい、そう思って日本人に接してくるわけですね。日系企業に入ってくる中国の人たちはみんなそう思ってます。で、自分の目の前に来る日本人、上司として、大体は上司として現れる日本人を見て、この人から何が学べるのか、この人から学ぶと自分にとってどういういいことがあるかということを常に考えてます。それでこの人から学べる、この人は学ぶに足る、尊敬するに足る人だと思えば、その人のために働いて、でもそう思えないと、その人の下にいてもしょうがないですから、終身雇用じゃないんだから、いるだけじゃ意味がないんです。いても退職金もらえるんだったらいるだけでも意味があるけど、いてもしょうがないんですから、何か学べなければいても仕方がない。そういう発想ですから、なので、もう本当に電話のかけ方、名刺の出し方一つ、それからもう、パワーポイントでのプレゼンテーションの資料の作り方、それから報告書の書き方、お客さんとの商談の仕方、商談のクロージングの仕方、もう何でもいいんだけど、そういうものは全部ノウハウで、はっきり言ってしまうと中国のビジネス社会にはそういうものが全くと言ったらいけないけど非常に乏しい。まだそういうビジネスのソフトウェアが本当に整ってませんから、日本の企業の人たちが持っているいろんなノウハウっていうのはものすごく中国の若い人たちにとっては価値があるんですね。ただ残念なことに、それを教えようというマインドがない、薄い、教え方を知らない、何を教えたらいいのかわからない、もっと言うと自分がどういう価値を持っているのかを自覚していない。そうすると自分が持っている価値を自分で認識してなかったら教えようがないわけですから、教えようという発想にもならないし、その辺にですね、非常に大きな問題点があるわけなんですね。で、これは日本の組織のやっぱり非常に大きな問題抱えている、まあ、欠点なわけですね。で、もうちょっと1時間になってますから、あと 2,3 枚バッと喋りますが、ここに自分の周囲は自分の鏡っていうふうに書きましたけれど、中国はさっきから何度も言ってるように、個人対個人の結びつきで物事は進んでいく社会なんですね。だから個人の発しているメッセージが明確であれば、それに反応してですね、それに関心のある人、味方になってくれる人が集まってくるんですね。これは外国人だからということじゃなくて、中国人同士の生き方でもそうなんです。常に周りに自分はこういう人だよと、こういうことがやりたいんだよっていうメッセージを常に出して、それに反応する人が集まって力を貸し合って、個人の集団として生きていく、よりいい生き方をしていくっていう生き方の社会なんです。会社に所属するんじゃないんですから。だから、まあ、中国が人脈社会だとかっていう言い方をよくする、コネ社会だとかっていうのは、それはそういうことです。なので、まず自分自身が、自分はこういう人でこういうことがやりたいんだよっていうメッセージを発信しないとですね、人が反応してくれないから、強い集団ができないんですね。そうすると何もできない。結局メッセージを出さなければ、金目当ての人とか、例えば日系企業が採用をしましょうと、新聞広告に会計の人、なんとかの技術者、人事総務って書いて出してもですね、 さ、応募は来ます。来るけど、メッセージがないから、全然その、こういう会社だからこの人っていうですね、そこのこう、選び合いがないんですね。でそこで採用戦略をきちんと立てて、うちの会社はこういう会社でこういうことがやりたいんだというメッセージをきちんと伝えていれば、それに反応した人が集まってくれるから、その方が当然、組織としては強いものができるわけですけども、人事的に言えばそういうことなんだけども、個人の間でも同じで、まずはやっぱり発信しないとですね、自分の目の前に理想的な人が現れてくれないんですね。それがその自分の前に現れる中国人は自分の鏡であるって、僕はよく上海でも北京でも日本人の駐在員の人にこれを言ってるんですけど、ちょっとあと5分ぐらい喋ります。よく中国に行く日本人で、中国人はダメだと、働かないと、どうにもならないと言ってる、文句言ってる人たくさんいるんです、実は皆さんご存知のように。だけど僕はそういう中国人の文句を言ってる日本人の話っていうのは一切聞かないことにして、それはなぜかって言ったら、まさにこれが理由なんですね。要するにその人の周りに優秀な中国人がいないだけなんですよ。そういう人は中国には優秀な人がたくさんいます。でもう真面目な人も信用できる人も忠誠心のある人もたくさんいます。ただそういう優秀な人はバカな日本人を相手にしないんですよ。当たり前ですよね。でそんな優秀な人はそんな能力のない人相手にする暇ないじゃないですか。だから要するに中国に行ってる日本人で中国人は能力がないとかダメだって言ってる人は皆さん信用しない方がいいです。それはその人が能力がないから、その人の周りに優秀な中国人が来ないだけです。相手にされてない。で中国に行くと、中国に行ってる日本人の中で、いや中国人ってのはなんてこんなに優秀なんですかねと、日本人よりはるかに優秀ですねって言ってる人もいるんです。そういう人はなぜか分かりますよね。その人が優秀なんですよ。その人が優秀で、その人が信用できる人だから、優秀な中国人が集まってきたんですね。その人の下にいれば自分のためになるから。だからその人はなんで中国人とはこんなに優秀なんだろうと、こんなに優秀な人ばっかりなのはなぜかって言ってるんですね。でそういう人は大丈夫です。信用必ずうまくいきます。だから要するに鏡だっていうのはそういう意味なんです。その人の、日本でもこれは変わらないんだけど、ただ日本は組織を中心に動く傾向が強い社会なので、まあどんなに能力のない人であっても、いい加減であっても、なんとか物産とかって名称を持ってればですね、なんとか銀行って名称を持ってればそれなりになんとかなるんですよ、日本の社会は。だけど中国はそうじゃないです。その人個人に能力とか魅力がなかったら誰も相手にしません。だからその人の周りにいる人を見ればその人はすぐに分かります。だから周りにいる人が優秀な人はその人が優秀なんです。でその人の能力がなければバカな人、バカなって言っちゃいけないけど、能力のない人、お金、給料目当ての人しか寄ってきませんから、当然仕事はうまくいきません。そうするとその人は、中国人は能力がないと判断するわけですね。実は自分に魅力とか能力がないだけなんだっていうことに気がつかない。まあ能力がないんだから気がつかないんですよね。しょうがないんです。それはだからその人がダメだっていうことなんです。でそういうことに気がつかない日本人があまりに多くてですね、困ったことなんですけど、まあ、そういうことにならないためのロジックっていうのは、別にポイントは3つだと思っていて、まず会社の進出目的とか、自分の進出した会社が中国の社会にどういう意味があるのか、どういう貢献ができるのかっていうことをきちんと伝える。やっぱり中国の人もみんな自分の国のが発展してほしいと思ってるわけだし、自分の社会にためになることをやりたいと思ってるわけですから、これは日本人も中国人も同じです。だからそれをきちんと伝えるということと、その仕事をすると、じゃああなた個人にどういう意味があるのか、もっと言えば中国に進出した私の会社はあなたにこういうメリットを与えられるんですよと、私と一緒に働くとこういういいことがありますよってきちんと伝えられるかどうか。それからもう一つは、その赴任した日本人、もしかしたら皆さんも将来赴任することあるかもしれないけど、自分が中国に来たのは何のためで、自分の人生にとってどういう意味があるのか、この経験を将来どう生かしたいと思っているのかということをぜひですね、中国の人たちに語りかけてほしいんですね。そうすると彼らはちゃんと理解してくれるし、親近感を持って皆さんのために働いてくれるはずなんです。それを自分は部長だから課長だから、はい仕事これやれこれやって、はい給料払いますと、これだったら誰も、給料目当ての人は相手にしてくれるけど、優秀な人はそれでは相手にしてくれないです。なので、まとめというのはですね、中国進出というのはお金を稼ぎに行くということではなくてですね、 新しい付加価値をどうやって一緒になって作るかということですから、そうやって新しい産業を起こして新しい付加価値ができて、それをお互いに分け合うという発想でいけばですね、必ず力を貸してくれる人はいるし、そうやって優秀な人が力を貸してくれれば必ず仕事はうまくいくし、それは中国の社会のためにもなるんですね。でそういう仕事をしている日系企業も実はたくさんあります。なのでぜひ僕もそういう会社を応援したいと思ってるし、皆さんも、そういうですね、前向きな単に中国行って金を儲けておようと思ってる会社じゃなくてですね、まあそんな人は実はそんな多くはないんだけども、ぜひ価値をね、新しい価値を作れるような仕事をしていただきたいと思うし、そのためには何度も言いますけど、皆さん個人、自分自身がね、どういう人で何ができてどういう価値を中国の社会とか人に与えられるのかっていうことをきちんと把握しておくっていうことが、まあマネジメントをする上での一番大事なポイントであるし、そういうアプローチをすれば必ずそれに反応してくれる優秀な個人がたくさん中国にはいますから、そういう人と一緒に友達になったり仕事をしていただきたいなというふうに思います。